代わって私2話のほのかのピックアップです。今日私がピックアップするのはトキエアについてです。はい、今年1月31日に丘珠空港新潟空港間で就航した新潟に拠点がある新しい航空会社ですね。
これ待ってましたよね。
待ってました。私もすごく待ってました。はい、今は新潟丘珠空港間のみで就航しています。うん、この4月からはですね、週に5日間金土日月水に運行していまして、はい、3月22日の北海道新聞によりますと、今月から運行が始まった水曜日は、うん、平日のビジネス需要の取り込みを図る狙いがあるということでした。
あ、なるほどね。
はい、うん、ただ個人的にはこの朝耳水曜日の放送が終わってから新潟に帰れたらなあ なんていうふうにちょっと目論んでいるんですけれど、実は私ですね、うん、先月初めて乗ってきました。
そうですか。
念願のトキエアに乗った直後、私の生の声を録音しておりますので、こちらです。今この音を取っているのは新潟空港に着いてから実家に向かう途中の車の中で録音しています。もちろんですので父と母も今車にいる状態で両親が聞いています。3月下旬の丘珠4時過ぎ発の便ですね。私の見たところですけど、だいたい乗客率っていうんですかね、6割ぐらいだったのかなっていうところでした。まあ1時間半の旅路、結構就航記念っていうのもあって、お菓子が配られたり、お茶が配られたり、パンフレットが配られたり、新潟のいろんなものがもらえて、もう寝る暇がないぐらいいろいろ見て飲んで食べてって、結構充実した空の旅になりました。北海道のリスナーの皆さんもぜひ乗っていただきたいですし、新潟でこのラジオ聞いてるっていう方もちょっと乗って北海道に遊びに来てほしいなとも思いました。ただにね、スタジオで喋ってもいいんじゃないかってゆるっとした感じでお送りしたんですけれど、
今の収録の間お父さんお母さんは黙っててくれたの？
そうです、ちょっと黙っててって言って
娘と喋りたかっただろうに
来てすぐにね、親を黙らせるってちょっと親っぽいなことしてしまったんですけど、はい、そうなんです。乗りまして、帰りの便はですね満席でした。
あ、そうですか。
体感なんですが、新潟空港にももう今までにないぐらいの人がいたなと感じていまして。
盛り上がってる感じが
したんだね。そうなんですよ。その就航記念、今はちょっと配ってるか定かではないんですが、うん、就航記念でもらったものを八幡さんの手元に用意しまして、浮星という名前のお菓子ももらったんです。
前になんか話していただきましたよね。
そうなんです、ちらっと番組の中でも話したんですけれど、
ね、のど飴の缶みたいな感じのものにですね、うん、はい、パカッと開けたら、これも星型のこれコンペイトーだね、見た目はね。
そうなんですよ、コンペイトーのようなんですけれど、うんうん、主な原料があられと砂糖でできています。はいはい、殻の湯飲みに入れてお茶を注ぐとプカプカ浮いてくるというので浮き星という名前になっています。なるほど。
これそのまま食べていいの？
そうなんです、そのまま食べるのも美味しいです。
じゃちょっといただいていいですか？どうぞ。5粒ぐらいね。
はい、
うん、甘いお米のお菓子、
うん、
で甘さがすごく際立つんで、これお湯に入れたりするの？
そうなんです、お湯に入れたりお茶に入れたりというのが元々の使い方なんですが、うん、今はですねアイスにトッピングするですとか、
食感良くなるんです
よね。はい、あとコーヒーに入れるなんていう使い方も今はメジャーでして、うん、ただ明治33年から新潟に根付いた伝統的なお菓子なんです。
ああ、そう、
うん、
いやコーヒーなんかに入れると、はい、甘さもそうなんですけど、そのお米のお菓子だから、うん、風味も広がるんじゃないこれ。
そうですね、
という
ようなものが配られるといった就航記念のプレゼントもありました。
ごちそうさまでございました。
とんでもないです。またですね、3月23日の同心の朝刊では、丘珠旅客40万人突破という見出しの記事もありました。
うんうん、
昨年度の旅客数が40万人を初めて超えて丘珠空港最多を更新したということなんです。
そうですか。
この丘珠空港、普段利用される方はご存知かもしれませんが、うん、ビジネス利用のお客さんがこれまで多かったのに対して観光での利用が目立ってきたことが理由とされています。
本当一時期までは、はい、スーツ着た方の方が、うん、主流だったんですけど、キャリーとか大きなバッグ持った人が結構、ね、目立つようになってきたかなというイメージはありますね。
はい、トキエアの就航はこのデータが集計された後ということになるので、今年度はさらに観光ビジネスでの丘珠利用増えてくるかもしれませんよね。はい、さて 朝耳お聞きの皆さんの多く北海道にお住まいの方多いと思うので、うん、ゴールデンウィークを前にちょっと新潟の宣伝をさせていただきたいなと思います、
はい、
新潟の中心部で何といっても私が訪れていただきたいのがポンシュ館です。
あ、出た。これ駅の近くだったっけ。
そうなんですよ。
もう覚えたよ。
県内に3店舗ある名付けるなら新潟の日本酒カプセルトイ就航記念でもらったパンフレットの中にも載っているんです。
うわー、縦3列に横がこれ何十あるのこれ。
そうですよね。ワンコイン500円でおチョコ5杯分の日本酒が味わえる、いわば天国です。
すごいな。
新潟駅店もありまして、その名の通り JR 新潟駅構内にあります、空港からバスで30分ほどの場所にありまして、まあ、日本酒普段そんなに飲まないかなという方でも新潟のお土産も揃っている場所でもあるので、ちょっと新潟にお越しの際ぜひ立ち寄ってみてほしいなという場所です。
幅だって10メートルじゃ効かないでしょ。
そうなんです。新潟の酒蔵確か全ての日本酒を取り揃えているので、お試しで飲むことができます。
ここミニ酒蔵ちゃちゃちゃちゃ。
そうなんですよ。その時のおすすめの日本酒が飲める、もう天国です。
は
ぜひおすすめです。そしてもう一つ勧めさせてください、
はい、
今の時期に新潟に訪れるという方は、うん、ぜひ私のふるさとの新潟県新発田市にも訪れてみてほしいんですね。先週八幡さんのピックアップで話題になったアスパラ、
うん、
実は新発田でも名産なんですよ。
ほ
う、こちらもパンフレットに載っています。
写真いただいてもらって、立派な太さだわこれ。
そうなんです。太いアスパラで、太っ腹っていうブランド名がついたアスパラもあるんですね。
なんか奢ってくれるのかな
そんな気もしますけれど、
美味しさを提供してくれるってことだね
新発田ではですね、給食にアスパラ緑カレーというメニューもありまして、私高校時代放送部でそのカレーについて取材したこともありました。
あら、そう。
B 級グルメとして新潟の新発田の店舗で食べることもできます。今週末27日土曜から5月26の金曜までは、食のアスパラ横丁というイベントも開催されています、
うん、
新発田さんのアスパラを使ったメニューを市内およそ60の店舗で楽しめるんですね。スタンプラリーなども行われているので、気になる方はちょっと食のアスパラ横丁ぜひ検索してみてください。
ちょうど時期だしぴったりになっちゃう
からね。美味しいんですよ。さあ、今日ピックアップしたのは今月から週5日間の運行となりましたトキエアについてでした。今週末からのゴールデンウィーク利用してみるというのはいかがでしょうか。
この時間の北海道ピックアップをお送りしました。